ヨハネの福音書12章20節から36節。ヨハネの福音書12章の20節から36節。2版の方は187ページ、2版の方は187ページ、3版の方は205ページ、3版の方は205ページをご覧ください。さて、祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い。この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いください。と言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時、天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなく、あなた方のためです。今がこの世の裁きです。今、この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光のある間に歩きなさい。闇の中に歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために、光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話しになると立ち去って彼らから身を隠された。終わりよ。
ずっと続けなきゃ。
ああ。 十字架の勝利、大は十字架の勝利ですね。ヨハネの十二章の20節から36節、3つのことを分けてお話しますが、1つ目に最後のエルサレム入り、最後のエルサレム入り。さて、祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話し、するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエス様の人気が上がってきたんですね。そしてついにギリシャ人、異邦人の人たちまでイエス様に会おうとしています。杉越の祭りはもちろんイスラエルのための祭りです。ユダヤ人だけのが集うものです。けれども、ギリシャ人ね、たちは自分たちの国民が持っている偶像ではなく、天と地を作られた神を崇めたい、イスラエルの神を知りたいと願っている異邦人たちもいました。弟子たちが少し戸惑っている様子をここで見ることができますね。ピリポもアンデレもいつもは人々にイエス様を紹介してイエス様のところに連れて行くのに喜んで長けていましたよ。でもギリシャ人だということで、ピリポは直接イエス様のところに行かずにアンデレに相談しています。そこで、ピリポとアンデレの二人がイエス様のところに行ったのです。イエス様はこの話を聞かれた途端、突然ため息されました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。とイエス様は自分が死なれて、そして復活し、天に昇られた後、ユダヤ人だけではなく異邦人にもご自分が受け入れられていくことを知って、このように反応されました。けれども人々がイエス様を求めているその動機が間違っていましたね。ラザロがよみがえりを見て、このね、ちょっと前ね、イエス様がラザロをよみがえらせたんですね。それを見て、この方はキリストかもしれないと思っていたのですが、イエス様は一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びますよと言われたのです。キリストはまず死なれることによって、それによってよみがえり、そしてイエス様についてくるというのであれば、同じ道をたどらなければならないことを、自分の命を愛する者はそれを失い、自分の世でその命を憎む者はそれを保って 永遠の命に至るのです、と言われました。憎むというのは自分を痛めつけることではありません。エルサレムにギリシャ人の観光団がいたとしても驚くことには当たらないですね。だがギリシャ人にはそれ以上のものがありましたね。ギリシャ人は元来、真理の探求をよくする人たちですね。真理探求のために哲学から哲学へ、宗教から宗教へ、教師から教団へと渡り歩くギリシャ人に会うことも珍しいことではなかったんですね。ギリシャ人はもともと探求心が備わっている人たちでしたね。イエス様はギリシャ人たちの願いを聞いたとき、人の子が栄光を受ける時が来ましたと宣言されました。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に天国の門が開かれ、異邦の地にも散らされている神に選ばれた子たちが新しいイスラエル、キリストたちのキリストから、キリストの体なる教会に導き入れられる。永遠の命が与えられる。イエスはこの真理を自然界における真理を用いてお話しされましたね。ですから一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそのまま一つのままですが、しかしもし死ねば豊かな実を結びます、新しい命が死を通してもたらされるということをこの神的原理、神様の原理から、また自然界にも霊界にも作用しているということで、全世界の人々のために与えられる永遠の命は、一人の人イエスの犠牲の死を通して現れる。イエス様は十字架と復活の時に至るまで、誰も世界宣教のためにイエスを助けたことはなかった。ただ一人でやられた。十字架と復活の出来事の後に降臨した聖霊の力によって世界宣教が広がっていったのですね。二つ目に、皆の栄光、皆の栄光という、そうしてイエス様は自分の父にお祈り始められました。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時、天からの声が聞こえ、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。いつも平静でおられたイエス様が心を騒がしておられます。そしてこの時から私を救いくださいと祈られています。イエス様もこのご自分を失うのではなく救いたいと願われたんですね。これを受ける自分がね、 その場に行く肉体的苦痛、精神的苦痛はもとより、罪を負うことによって父なる神から引き離される霊的苦しみを味わわなければいけなかったからです。イエス様は後に十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と言われました。イエス様は永遠の昔から父なる神の懐におられました。一度も御父から引き離されたことがなかったのです。これが最もイエス様を心を騒がせたのであり、文字通り地獄の苦しみです。でもイエス様は、このためにこそ私はこの時に至ったと言われました。そして御父に皆の栄光を表してくださいと言われています。イエス様は福音書の中に何度も何度も私が自分で行い話したことはありません。全部ね、私が自分のことを行い私が話したことはありません。父が子に示されたことだけを行い話しているのです、と言われました。自分ではなく神が自分から現れることをイエス様は願われていたし、いつもそうなっていたのです。そして、キリストを信じる者たちはイエス様が父なる神に従われたようにキリストに従わなければいけません。つまり自分ではなくてキリストです。私たち人間の方はですね、パウロがこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、とガラテヤの2章の20節でおっしゃってます。先ほど読みましたね、22章の1節ね、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。主イエスは十字架につけられて死のうとしている時に、この切羽詰まった恐ろしい叫びを叫ばれました。誰も体験したことのないような、神に見捨てられた、神の臨在から完全に断絶させられたという気持ちに圧倒されている。ご自分の作られたものに拒まれ、神の子イエス様ね、宇宙創造者がご自分で作られた時にもいつも一緒におられた、そのものから全部拒まれ、あらゆるところに臨在しておられる神から断絶させられたという気持ちに圧倒されるのである。この最後の時にイエス様を守る神の臨在は取り去られ、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。主イエスご自身罪はなかったけれど、神に反抗する人間にの全ての罪を背負い、私たちのために呪われたものとなられた。心と霊と体に負わされた。みんなが持っていた過去、現在、未来、あらゆる罪の重み、みんなのね、その重荷と心の痛みを背負って、主イエスは 清い道地から完全に孤立され、この説を本当に引用すること、本当に私もイエス様の本当に切羽詰まった気持ちを感じましたね。これはイエス様がゲッセマネで、イエス様のね、お墓の近くにあるゲッセマネで祈られた時のことを伝えているのですけど、心の内にある苦悩を漏らされたイエス様は、ここでも本当にね、私の心は騒いでいると言われ、しかしその心の動揺は瞬時のことであって、父よ、この時から私をお救いくださいと祈るべきかと思案されたものの、イエスはすぐに、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです、すぐイエス様十字架につけられる時のことですね。私たちが何かあると何回も何回も考えて しまいますけれども、こんな苦しいこと本当に、一時本当にちょっとどうしようかと思った、でもそのことのために、みんなのために十字架にかかる、そのために私は来たんです、ですからお救いくださいと祈られた お言葉は本当に身に染みますね。イエス様が栄光を受けられることに、御父が栄光を受けられることでもある。そこでイエスは、父よ、皆の栄光を表してくださいと祈られました。この皆の栄光は、父の愛が表される、天からの声が聞く者、耳のある者にしか伝わらないんですね。物理的に現象としてしか考えられない人のには雷が鳴ったとしか思わず、霊的に分かる人には御使いの声のように思われた。しかし天からの声は、それを聞いた人々にイエスが御父の技を行う、この声が聞こえたのは、私のためではなくあなた方のためですとおっしゃいました。私がしようとしておられることはあなた方のためです。そして御父がなさることをすべて、なさったわけですから、世を支配するものは追い出される、そうでないものはよくそれをアンダースタンドすることができるとおっしゃってますね。この皆の栄光ね、これは私たちはいかに自分ではなく神が生きてくださるのか、 ということ、自分の人生に持っています。いかに自分が行ってきたか、業績ではなく神が自分を通して行ってくださったかを知ることが私たちのお仕事ですね。知らなければなりません。そばに立ってそれを聞いた群衆は雷が鳴ったと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなく、あなた方のためなんですよ。今がこの世の裁き、今はこの世を支配する者は追い出される。だから本当に私たちも目でよく見、耳で聞き、そして、自分の思いを、話すことができるようになりましょうね。父なる神が天から語られました。これで3度目です。1回目はイエス様が水でバプテスマを受けられた時、2回目は御姿が変えられた時です。そして3回目、ここで再びイエス様をご自分の子として認めてくださっていますけれども、群衆には大きな雷のような声にしか聞こえませんでした。そしてイエス様はその群衆に、今がこの世の裁きです。この世を支配する者は追い出されますと言われ、それは悪魔のことです。聖書には最初の人間、アダムが罪を犯した時、この世の支配権は人間から悪魔に移ったことを教えています。悪魔がアダムの妻エバを惑わせ、アダムが罪を犯し、そのために罪がすべての人に入っていき、死も入ってきました。イエス様が十字架上で死なれたことによって、悪魔が追い出されました。ヘブル書の2章にこう書いてあります。そこで、子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエスが死なれたことによって自分ではどうにもできない罪、そしてまた死ぬしかない運命、そして死んだ後地獄に行くしかないという恐怖、この死の恐怖から私たちは解放されたのです。そこで群衆はイエスに答えた。私たちには律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですか？その人のことは誰ですか？イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光のある間に歩きなさい。闇の中に歩く者は、自分がどこに行くのか分かりません。あなた方は光ある間に光の子供となるために、光を信じなさい。イエス様はこれらのことをお話しになって立ち去って行かれました。三つ目に、キリストの十字架にある圧倒的な勝利。イエス様はご自分が引き上げると話されました。これは天に昇ることではなく、十字架の木にかけられ、高くに上げられるという意味です。天に行かれるというのではなく、十字架にかけられるという意味です。 それは天に昇ること、うん、あれはキリストはいつまでも死なない生きているはずですよと尋ねました。群衆はね、キリストはね死なない、我らが信じてるメシアなぜ死ぬことがあるのですかと尋ねています。イエス様は聖書的質問にこれ返答されていませんが、その代わりに光がある間に、もうわずかしかない間、光のあるうちに信じなさいと言われましたね。十字架で私たちの死、罪、様々のために死んでくださるけれども、黄泉に下って、そしてまたご復活されますよね。そしていよいよ最後の時、この世が終わる時に、再臨の時にまた来てくださる。それらをね、話す代わりに、光がもうわずかしかない間、光のあるうちに信じなさいとおっしゃいました。聖書に出てくる光は悟りや理解という意味以上に清さを表します。群衆は理解していたのです。イエス様が何を言っておられるのか理解していました。だから聞いて理解していないという問題ではなかったんですね。その知識に基づいて自分を捨てて、キリストに自分を従わせるという決心ができていなかったんですね。みんないろんなことは知っていても、自分がイエス様のおっしゃることに従う決心がなかなかできないことがあるんですよね。イエス様はかつて、光が世に来ているのに人は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである、ヨハネの3章の19節にと言われました。分かっているのに信じないのは自分の闇を愛しているからです。自分の悪い行いを捨てたくないからです。自分の生活を変えたくないからです。だから光のあるうちに信じなさいというのは、あなた方が悔い改めて神の清さの中に入る時は、そういう終わりは近づいているんですよ。いつまでも救いの招きが届くわけではないのだと教えられたのです。群衆はね、イエス様にこう言った。私たちは旧約聖書の中で、救い主キリストはいつまでも生きておられると記されていると理解しています。それなのにどうしてあなた方は、救い主が十字架上で死ぬなどとおっしゃるのですか。その救い主というのは誰のことですか。イエスは彼らに答えた。光である私はまだしばらくの間あなた方と一緒にいます。私がまだこの世にいる間に信じて光の中を歩いていけるようにしなさい。闇になったらどうしてよいかわからなくなります。世の光である私がこの世にいる間に、私を信じて光の子供となりましょう。